作劇ネトラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務める高田琴です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げ30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお入りいただきます。お願いします。
はい、旅行怪談書いてます船木です。
はい、春が来て夏が怖い怪談です。
夏が大好きビール大好き新町です。
SF 担当遠野です。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
いや、春というね話が出ましたけども、あの話し家さんと話してるとですね、春は結構弟子入り志願者が増えると、なんかあったかくなってきて何か始めたいなみたいなあるらしいんですけど、僕は春と言ったらあの編集者をよくあの連想しました、ね。うん、あのまあまあベタなコートをね、パッてはだけるタイプの編集者いるじゃないですか。
いいですよね。
いいですか。いいのか。肯定してるんですよ、それを。やつらは春になると動き出すということなんですけど、そもそもの疑問としてなぜ冬にしないのか
という。寒いから。
寒いっすよ。
寒さに負ける編集者は編集者なんですか、これは。
そうか、寒さに勝ってコートをパッて着て見せるこそ本当の編集者ですよね。
1月2月ぐらいにやってこそなんかほんまもんじゃないかなっていう新説を。
でもトレンチコートとはやっぱ春あたり
なるほど、
着やすいです
よね。ダウンジャケットじゃないですもんね、
ダウンジャケットでバーはちょっとしにくいし、なんかちょっと絵的に、変じゃないですか。
はいはいはい。
あと寒いと外を出歩いてる人自体が少ないんだよ、
なるほどなるほど、
見せる相手がいない。
みんなこうわらわらと出てくるから、よっしゃ行ったれという心境になるわけで、
縮み上がってるからあんまり
ちょっとそれ、レディーだよそれは私の
今はちょっと編集でピー音入れて
ピー音で
冒頭からちょっと編出じゃろみたいになってしまいましたけども、じゃあその、この辺りで中山先生にお入りいただきます。
はい、僕言おうとしたことを船木さん言われました
私も言おうとしてた、
みんながね、
みんな狙ってたところ
一番おいしいとこさっと持っていた、
ごちそうさまです。
やっぱり春の先でダラーンとなってるのをうんこ見てほしいんだろ
そうそうまだ続けますか
俺にも言わせるよ。
そうか、ね、春先がだらんとなってるから、勉強になるな。
ま
あまあまあ、
また
かまどれ吹いて。
見えてないから、
下品になって。
なんかこの上品なイメージが。
これも、ね、でも今回のテーマにつながるところでありまして、これそれぞれの視点がまあ出たわけじゃないですか。で、今回はクリエイトの視点ということで、何かこう創作の作品を送り出すっていうことは、やっぱ新たな視点とか、そうきたかという視点がなかったらダメだと思うんですね。それが商品になるわけ で今回はそれどういう視点が必要かとかね、どうやって身につけたらいいのかを含めて、話していきたいんですけども、皆さんそのネタ集めをするときになんかこういう視点に気をつけてるとかってありますでしょうか。
じゃあ私いいですか、はいはい、私は旅行怪談を今書こうと思ってて、旅人視点で書こうと思っているので、あのよそ者が現地に行って見た不思議なものとかをとにかく吸収するようにしてます。
そこに普段行ってない人が行った視点ということですか、はい、なるほど。なんか旅行行かれてましたもんね最近も。
あ、はい、すごく勉強になりました。
なんかいいネタは集まりました。
はい、
羨ましいなと思いながらしてたんですけども、他の方はですね、なんかその作品を見るにあたってとかでもいいんですけど、こういう視点でなんか、ネタ探しをしてるっていうのがあれば。
視点というより常にもう目を見開いていろんなところを見るようにしようと、目を閉じるんじゃなくて開いて
開いて、閉じてたらね、
そう、意識していない、意識してやっぱある程度いないと、もしかしたら視点以前の問題で、そう、目の前にあるものも見えなくなっちゃうんじゃないかなって。
これ面白いところで、例えば同じ環境に出ても見えてるものって全然違うわけじゃないですか。これあのダウンタウンの松本さんがおっしゃってたんですけど、ある若手芸人とこうなんか街をぶらついてたと、で結構ネタ集まったなって松本さん思ったらしいんですけど、その若手に聞いたら、どこがですかってこう聞かれたと。だから同じようなシチュエーションで同じような出来事が起こってたとしても、どこに目をつけてるかでネタのこうね抽出の仕方が変わるっていう話なんですけど、鶴瓶さんなんかもメモばっかりするらしいんです。メモマって言われて、それはだから鶴瓶さんだから面白いことが起こってるんじゃなくて、鶴瓶さんに探す能力があるっていうことですね。やっぱそういうアンテナの張り方もこうちょっと視点につながるのかなと思うわけですけども、中山先生どうですか、この視点っていう
のは。あのね、僕はだいぶ昔に黒澤明の乱という映画でメイキングで入った時に、何を撮ろうかなと思った時に、一番見たいのはやっぱりカメラの役者さんも映してるじゃないですか、で 我々の明記のカメラはその極端に言えばその対角線上に、うん、いわゆるその役者がいてその向こうにカメラがあってその向こうにカメラマンがいたり美術さんがいたり衣装さんがいてその後ろに監督がいてみたいなのを撮るのが一番理想的なんだろうな、うん、なんだけどもそれをやると本番に邪魔になるんです ね、 ですね。だからリハーサルの時にはなるべくそっちにカメラ入れてて、うんうん、でまあ本番前になったらもうどきようかと思ったんですけども、うん、まあ監督に怒られました黒沢監督に怒られて、
うんうん、でもなんか黒沢監督に怒鳴られるっていうのもちょっと羨ましい。
そうそうそう。でもね、我慢教えてくれてたんですよ。で、リハーサルずっと撮ってて、で、まあ、いよいよ本番、じゃあ本番行こうかって言った時に、うん、じゃあ本番行きますって言った時に、監督が、そうやって、そんなとこおろすじゃないって思ったけど、まあ、でもおそらく監督は理解してくれてたやろうな、うんうん。その上での、うん、お叱りだったのかな。
それを叱られてから次も叱られることなかったんですか？
3回叱られたんです。のっけに、うん。1回はそのカメラの映るところにカメラマンも汚したのと、うんうん、それからここはダメだよって言われたところをちょっとよく分かんなくて意味が、うん、で行っちゃったんですそこに、はい。その時も怒られた。怒られたんで僕らは怒られた。助監督から監督が怒ってましたよって言って、うん、怒られたのと、そしたら黒沢明のプライベートまでうろうろキングオブコみたいなだった俺ばっかり撮るんじゃないって言ってこの3つをね、初日に怒られてからあとは怒られなかった。
あ、まあ、それでちょっと距離感という
か、そうですね、うんうん、それをこの3つを守ってればいいんだよってことじゃなかったのかなと。
最初にちょっと釘刺したみたいな感じですね。その助監督が怒鳴られてよく聞きます、ね、
助監督は怒られてた、うんうん、監督だったら俺はパッと小天使はダメだよって言われたんだけど、うん、小天使は何って、まあ、部屋のことやったらしいの。でもずっと待ってて、うん、でずっと待ってるために来たわけじゃないんで、はい、ちょっと行ってみようかって行ったらちょっと監督が降りてきた。本番は降りてきたので監督がニコッとしてくれた、うん、ニコッとして挨拶して、うん、で下に行って助監督に「ビデオの人いるじゃない!」って怖って自分が怒られる助監督が怒られるのがもううわーって思ったけどね。
うん、代わりに自分以外の
人がそうそうそう、これはきっこたえますわ。なるほど。だからそこからも監督がここはダメって言ったら絶対カメラないって、うんう
ん、そのドキュメンタリーの視点で言うと、うん、やっぱこう嫌がれるとこまで入っていいのか、それともその手前ぐらいがいいか、う
ん、いや実はね、嫌がれるとこまで入った方が面白さもできるんですよ。だから嫌がれる直前、嫌がれないって普通の人間の距離感じゃないですか。
なるほど。
でも踏み込むのはやっぱり嫌がれる、不自由で接近するから嫌がれるんですけども、うんうん、嫌がれながらでも、でも嫌がられても踏み込むだけの関係を作ってこらなきゃいけない。だからドキュメンタリーそういうもんですよ。皆さんカメラで写真撮るハイポーズパッと見ながら、はいはい、遠くから撮るじゃないですか。で、大概やっぱ素人の撮ったカメラって、まあ、ゴルフで映ってても、後ろの方がガラーンとしてたりだとか、なんかちっちゃく映ったりだとか、うん、プロの人間ってザーッと近くまで行くじゃないですか。はい、あれ、恋人同士じゃないと近づけへんとこまでカメラも近づいて、パチッと撮るから、今度はアップ、クローズアップの写真を撮れる、うんうん。一般の人ってクローズアップの写真は撮らないですよ。うんうん、それはただカメラそこまで持っていくか、望遠で狙うしかないんで。だからそれだからプロの人間はね、もう一般の人間よりは踏み込む。うん。
あれね、ちょっと非日常の。
そうです、そうです、そうです。だから我々の、表現するのは非日常なんで、うん、やっぱり普通の接し方じゃダメ。うん。そっから踏み込んでいく。最初嫌がれるかもわからないけど、もうそっからですよ、その関係を作っていくのは。
ちょっとこう退いたりとか、それを基準にして、そう。一回グーッと入らないとわからないです。うん。うんうんジブリのね、あのドキュメンタリー見てても、やっぱり宮崎駿さん、怒鳴ってましたけどね。うん、
やっぱり怒鳴るんですよ。だから映画の現場とかって、もうずっと怒鳴ってますからね、うん、美術さんとか、照明、照明さんが特に、怒鳴ると危ないんですよね、照明追ってきたりとか、怪我したりするんでね、うん、危ないと、出しちゃったら、ボケーとか、で、若い子はそれで、帰っちゃうんで、その後、それを、あれは危ないねんでって言いたそったための飲み会やんのに、
う
ん来へんから若い子は。
帰っちゃう
で、ね。で、怒られ、うん、もう怒られたで、やめちゃうんです。うん、じゃあ、あれ、やくないやろって、うんうん、言わんと、現場のことを言うてる場合じゃないからね。うん、どんどん進行してるから、うん、っていうね、話が簡単、だいぶ、ちょっと、
取れましたね。
取れてきましたね。
前、その、映像の距離感で言うと、中山先生がブログで書かれてたと思うんですけど、亀田さんの親父さんがなんか、謝罪会見をした時が、
ありましたよね。はい。
で結構悪意のある視点というかカメラの位置です、ね、
下手な関係やっちゃってテレビのカメラマンを、はい、が前にザーッと来て、ね、うん、見上げるんですよ、うん、 で見上げた格好でカメラさんを撮ったんで、偉そうに見えるの。
ほんまやな、めっちゃ偉そうに見
えるの。でね、ある会社の、記者会、いわゆる、ちょっと食品の偽装かなんかを、どうしたかやったら、一番後ろにカメラ、ビデオカメラを、一番後ろに並ばして、これどうなるかっていうと、一番後ろから撮るから、三脚で高いとこから撮らなきゃいけない。うん、そしたら、低姿勢に見えるんですよ。だからこれ演出なんですよ。だから広報部にそういう映像のことを知ってる人がいれば、ちゃんとそうやって騒ぐんですよ。うん、だから印象が全然違う。だってほとんどさ、ニュースで見るわけじゃないですか。偉そうやなと思うとか、あ、ちゃんと謝ってあるわっていうのは、画角、もうカメラ、ビデオか、もうカメラの画角で、どっから入れるかね。そう、
うん。全く変わりますもん
ね。変わる。印象ですからね。こんなこと言っててもそうなんですよ。こんなこと言っても、ね、こう下から見ね、あ、俺撮ってると、なんかこいつ偉そうやなとか、上から物言ってるみたいなって、そんな印象になっちゃうね。だからこれを、今度は映画を撮ったり、ドラマを撮るときに、これをうまく効果的に、作ると、ちゃんとした演出ができるっていうことなんですよ。
新町さんは結構日本映画好きじゃないですか。
好きですね、見てます。
で、昔の役者さんって結構顔でかくないですか？
言っちゃえばそうですよね。確かに大きく感じる、ね、はい、今の役者さんとかよりも、
ね、今小顔の人が流行りですけど、
うん、多いですよね。
昔は、高橋英樹さんとかもね、もっと顔でかいじゃないですか、言うたら
大きいですよね、
はい、亀田さん見てても思ったんですけど、おやすさんも顔どっちかというとでかいですよね
大きいですよね。
大きい人を撮る用のその視点というのは先生あるんですか？
いや、今の日本人はだいぶもうプロポーションを行ってきたというのがあって、昔は、それとね、昔の役者さんというのは舞台から来た人が多かったんです。で、舞台って顔が大きくないと入れないんですよ。
なるほど。
だから片岡千恵蔵とか、市川歌右衛門とか、で顔がでかいでしょ。
でかいですね。
もう極端に言えば4頭身ぐらい。顔でかーみたいな。バンツマも大きいしね。だからそういうのだ。だから、その目力があるんです、あの人たちは。だから、それをカメラで、撮ってれば、それだけでスターの貫禄があったんですけど、今その撮ってるだけで貫禄のある人っていなくなっちゃって、やっぱ何か演技をしなきゃいけないっていう。演技をするのは名優って言われるんですけど、スターはね、演技しなくてもいいんですよ。スターは立ってカメラに映ってるだけでスターなんですよ。
そこにいるだけで。
それが本当にスターなんでね。
長嶋さんとかでもそうです
ね。長嶋さんそうですね。
いるだけで花があるという。船木さんのところ、ホラーとか、怪談書かれてると思うんですけど、登場するキャラクターの視点とかで何かこう気を配ったこととかってありますか？
私はよく情報量が多すぎる。そんな怖いもんをじーっと観察するような一般人はおらんって言われまして、なので、よくわからなかったとか、ぼんやりとっていう、削りをしろとよく言われますね。あとはちょっと、クローズアップとはよくやってるんですけど、逆があんまり表現されてないから。
逆っていうのはこう引いた
方が。引いた方がないので、ちょっと、そこが、演出がちょっと足りないとよく言われます。
もうなんかカメラワークみたいなところに近いところがありますよね。
はい。
海田さんもホラー系をよく書かれてますけど、なんか工夫されたりとかってありますか？
工夫と言いますか、視点ですよね。はい、三人称結構入れ替わるんですよ、主人公が。
はいはい。
当然男性が来ますわね。男性視点ですね。だから女の子、女性じゃない視点で物を見なくちゃいけないわけですわ。ちょっと、そこは工夫するしかないですよな。男はこんなふうに考えへんでとか、男はこんな比喩はしないとか、いろいろあるんですよ。
その、なんか性別によってというのは面白いですね。
そうなんですよ。性別によって。
先生のその、今はあれ、シナリオの授業ってやってないんでしたっけ？
でもシナリオの子いますから、
その、なんか、階段をいろいろ書きたいのを持ち寄って書いてくるっていう授業があ った
じゃない
ですか。あれで、結構僕、すごい勉強になったんですけど、日常をちゃんと描きなさいみたいなのが入るんですよね。もう非日常の狂ってる人物が恐怖を感じても、もう基準自体がずれてるからそれは成り立たないっていうわけで。で、さっきのその性別の、視点もそうですけど、男はこんなとこでこんな思わんやろとか、女性、逆もそうですよね。女性もっていうのが。あれはね、だからなんかいろんな人のこう視点って、いろんな人の意見聞くことによってすごく勉強になったなっていうのがあるんですけど。先生もその取材されてて、なんかこの人の視点そのものが歪んでるぞみたいな感じるっていう時はないですか？
熟成のある人はそうですね。
ほそんな方
言ってることがね、ようずれるんですわ。一応なんかテーマが変わっちゃってたりするんですけど、でもね、あの僕が階段を集めるときに重要するのは、はい、この人は何者であるか、例えば警察官だったり、自衛官だったりとか、普通の OL さんであったりとか、お店を持ってる人だとか、お医者さんであったりとか、学生であったりとかっていう立場でやっぱり物の見方が違うんですね。はい、うん、やっぱりそのプロって言ったらおかしいですけど、うん、警察とかという人はやっぱり冷静に事件として対処しなきゃいけない、な自衛隊はそれを上に報告しなきゃいけないっていうことなんで、ちゃんと確認作業するだけですよ。で、やっぱりその、そうじゃない人って言ったら、ちょっとどっちかとはちょっとあやふやな、でもそれを合理的に考えたりだとか、気のせいやってもう無理で考えたりだとか、っていう人もいるし、お坊さんみたいな人はまた別の見方するし、みたいな。それが面白いですね。あとデザイナーとか、割と、あの、なんか出てきたものの服装を覚えてたりするのは、なんでそう覚えてるんだ、いや、服飾デザイナーやってるんですよ、みたいなね。ああ、なるほどね、みたいなことあったりするわけですよ。
視覚情報。
うん、そう、視覚、だからプロとして見てるっていうのがあったりもするんで、それがちょっと、だから書くときやっぱし、この人は何をしてる人がそういうものを見たのかってかなり重要だね、それとさっき言った男と女はまだ見方が違うし、もう人生をたったんしたような、まあ、いわゆるお年寄りと若い人が見るのもまた違ったりもするので、その辺が面白いのかなと、だからその僕の階段なんてまあ何十話場合によって100話ぐらい入れるんですけど、何話かはフィットする話がやっぱあるみたいな、読者として。でそこで、あ、僕、あ、これをもう全くそうやわ、私も僕も思うわっていうのはあれば、今度別の立場の人も、あ、こんなことありえんやなって思うんだろうなと、いう、そういうちょっとあのことは意識して書いてました
けどね。職業とか立ち位置によってっていうのはすごいですよね。そうそうそうそう。でもニートの視点とかってど
う？ニート、ニートか、
興味あるな。
だって見てるものは家の中だけでしょ。
外出ないっていう。
ニートの視点、
このまあまあ何ですか、そのニート経験で言うと、そのあのニートじゃないけど、僕の知り合いの人でちょっとこうこもってしまった時期があったと、ですごいリアルやなって思ったのが、鍋の底にあのいつぞや茹でたお蕎麦が張り付いてしまったと、ほんで見たらパリッパリになってて、これ1ヶ月前に茹でてそのままみたいなのがあって、やっぱこういうのは経験なしに書けないと。だから先生がおっしゃるその取材の重要さっていうのは、そういう角度で来るのかっていう、なんかディティールでもあります、
ね。そう、だから、その、本当にね、あの、取材というか、人と話すの僕好きなんですよ。だからもう、あの、まあ、うちのお客さんだとか、お客さんない人でも、もう朝まで飲んでたりするんですよ。はいはいはい、で、朝まで飲ますからには、ちょっとこっちもちゃんと面白い話を聞かせて、寝かさんするわけですけど、やっぱりね、面白いですね。あの、もう、僕はサラリーマンの経験もないし、例えば、あの営業で給湯器を売るっていうね、その出えへんねんけど、その営業の大変さとか聞くとね、夏の暑くさっていう時に、給湯器で売れるんだよって、売らんと給料もらわれへんから、売らなしゃあないやみたいな、このお話を聞くと、わーっていう。面白いですよ、そういうのが。
必死で売ってる様
が、そうそうそうそう、怒鳴られたりとか、もうなんかもう蹴られたりとか、追い出されたりとか、警察呼ばれたりとか、大変みたいなね。
あるなんかブラックの営業のとこで働いてた人が言ってたんですけど、なんか営業成績悪かったら机の上にこう靴のまま立たされて、ずっとあのなんで営業取れへんかったか理由を叫ばされるみたいな。
うわ、
ブラックですよね。なんかそういうリアリティというのはやっぱ大事ですよね。それはやっぱ取材戦と、
そうそう、
その取材でいうと、僕が専門学校の時にですね、あのちょっとユニークな先輩がおりまして、普段の非日常をやっぱお前ら経験せなあかんっていうんで、いろんなとこ連れ回してくれるんですね。で、物乞いツアーをやろうとして。で、なんか、まあまあ、こう物乞いって、いわゆる物乞いいるじゃないですか。それを体験せなあかんみたいに言われて、もうみすぼらしい格好してこいって言われるんですよ。で、当日行ったら、まあなんか、市場の橋とかね、あの辺ですとか、そういう人がバーって行き交うところで、ここで物乞いしてこいみたいに言われて、でもう缶をね、缶缶置いて、こうやってもう、猫背でこう、なんか、みすぼらしい格好でやってたら、やっぱその視点というのは非日常なんですよ。すごい下げすんだ目で見られますし、まず上下で言うと歩いてる人からしたら、こう、低い位置ですよね。何してねこいつって気持ち悪いなみたいな目で見られて、そういうのは普段では絶対わからんことやから、なんかためになりましたね。ちなみに四条と難波と梅田でやった記憶は。
どっかですれ違ってるかもしれません
ね。そうですね。
サビの中で高田さんを見てるかもしれ
ません。ありえますね。ね、はい、あれはもう仮の姿だ。
わかりました。そういうこと
で、いくら泊まったんです。
いや、誰も入れてくれないんですよ。だからなんか、うん、ま、日本でああいうことやってるっていうのも今少ないですしね。僕だから西成とかよく行く理由はです、西成よく行くんですけど、うん、なんかそういう非日常が溢れてて、今って整備された都会が多いじゃないですか、うん、そうじゃなくて なんていうのかな、僕タイ行ったことあるんですけど、タイとかに近い、バスウェイ感というか、あのスウェーター匂いとかね、うん、昔の日本の、
うん、昔は軍事将棋将棋の頃って、あの、まあ、片腕なくしました、手なくしました、で、まあ、軍隊でなくしました、相手はお恵みを、どう見ても年若いのかな、うん、
なんか矛盾が。
アコーディオンでこう歌ったりとかね、そんな人、たくさんいましたけどね、さすがに今もう、そういう人だって、80、90とかなっちゃうんで、もうあれでしょうけど。
西成のね、あの道楽亭の近くのトンネルみたいな、 あそこでなんかハーモニカ吹いてるおじいさん、なんかまだ昭和の匂いが残る。
ああ、いいですね。そういうのが見かけなくなった、あの我慢の油振りみたいなとかなくなりました。
工場いう人とか、
うん、新世界行ったんですけどね、
ああいうね、その庶民的な視点というのはもう、だから落語はもう庶民の視点で描くじゃないですか。そうそうそう。だからなんか立川談志さんは結構そういう場に好んでいったっていう話がありますよね。よくね、芸人さんがおっしゃるんですけど、その地方行ったらそこのもう住んでる人とか、飲み屋とか居酒屋とかその辺のおばちゃんとかと交わるんですって。でそこで今のその空気を実感してからこう寄せに立つと全然受け方が違うって言って、
あとその商店街で有名なおっちゃんとかね、あの、店の名前パッと出すだけで地元にドーッと湧くっていう、あの男女しぎるさんっていうね、吉本新喜劇を書いてる台本家さんやってます、ちゃんと入れるって、だからもうあらかじめ商店街でうろうすんねんって、で仕入れた話をそのまま台本に入れる、もうドカーン来るっていう、
やっぱこう距離感近いところをネタに入れるっていうのは、
そうで
しょうね。落語と比べて講談でいうと、講談の視点ってちょっと高めです。
講談はね、あのだから講談は先生っていう、講談の講談師は先生、落語家は先生とは言わないし、ね、師匠とは呼ばれるけど、だから講談はまあ、 あの英雄伝を話す、ね、まあ言うたら太閤記とかね、ああいうのだからまあ、戦争で言ったら乃木将軍だとかね、ああいう英雄のことを朗々とまあ語るというのが講談、落語はどうやったら戦争から免れるかなとか逃げられるかなというのが落語の世界なんで、もう全く逆ですよね。愚かな人間を描くのが落語で、偉い人間を描くのが講談、全然違う。
まあね、あの業の皇帝っていう言葉がありますけど、情けない部分も含めて描くのが落語っていうこと
です、ね。だから米朝首相が言うてはったけどね、ある警察署からいわゆる犯罪を抑えるための落語って、何も考えても泥棒なんでしょうね。
そうですね。
そんな落語はないわみたいな。
スリの話とかね、そんなにいっぱいありますけど。だから庶民の視点やからちょっとこうほっこりするというか、構えなくて済むっていうのはありますよね。東野くんなんか SF をこうね、いろいろ書かれてますけど、 SF は視点で言うとどうなんです？なんかそういうパターンとかあったりするんですか？
パターンというか、いや結局一緒になるんですけど、アーサー・C・クラーク先生とか、小松左京先生とかは、いわゆる本職の科学者の人とか、天文学者の人とかに知り合いが多かったっていう人なんですよ。でそういう人たちから、まあ、専門分野について取材したりとかはもちろんするんですけど、やっぱりそういう人たちのものの考え方とか、キャラクターとかを知ってる。だから科学のことはよくわからなくても、科学者という人間がどういう人かっていうのはわかるっていうことなんで、そこでその人たちの独特の考え方とか、切り口みたいなのをやっぱり視点として作品に生かすというところなんです。
だ昔新聞記者とか雑誌記者代わりの作家たくさんいましたもんね。司馬遼太郎さんも産経新聞の記者やってた人なんで、だからやっぱりその新聞社にいたから、そういうまあ言うたらその取材先をたくさん知ってるわけだろうし、話の聞き方もやっぱりプロとしてやったと思うし、っていうことなのかな。だからやっぱり取材は大事ですよ。
あと、宇宙人の、思考をシミュレーションし合うっていうイベントがあるんですよ。
またマニアックな。
マニアック
な。
コンタクトっていうイベントなんですけど。
イベント名ですか？
イベント名がそうなんですよ。で、人類側と宇宙人側っていうのに分かれて、で、 お互いの設定を全く知らない状態でとりあえずコンタクトしたっていう状況を想定して、その時に お互いの思考を読むっていう、で宇宙人側はこういうことをやってきたけどこれはどういう意味なんだろうっていうのでみんなで人間側で考えるっていう、だから文字とか言語とか全く何もない状態から始めるんですよ。
面白いですね。
それぞれにある程度設定はそれぞれには持ってるんですけど、相手には分からないっていう状態で始めるんです。
探りながら見つけていくみたいな。
それでうまくファーストコンタクトが成功するかしないかっていう。
しない場合もあるんです。
しない場合もあるんです。
でしなかったらまたこう練り直すんですか。
練り直したりとか、まあ、要はそこでどういう結果が出たかっていうのを面白がるっていうのもあるんですよ。
なんか知的な遊び
ですね。そうですね。
あと、まあ、歴史もんで言うと、先生昔おっしゃってたと思うんですけど、なんか、卑弥呼を扱ってる話でしたので、うんうんうん、で視点をちょっとこう。
僕の、知り合いの劇作家の人が、はい、おっしゃってたのが、うん、その卑弥呼の時代の舞台劇を、はいはい、まあ、その作ったと。うん、で、卑弥呼って言ったら、魏志倭人伝に書かれてる、はい、まあ、和の、卑弥呼なんですけど、うん、それはみんな知ってると。で漫画にもなってるし、うん、まあ、映画にもなったと、うん、じゃあ何を描いたらいいのかって言ったら、その有名になる前の卑弥呼、うん、子供から女王になる卑弥呼だったら誰も知らないだろうから、うん、どんな嘘書いても誰も反論できんだろうって
文献がない。
苦労したのがやっぱり人の名前なんだって、卑弥呼の時代の人たちってどんな名前だったんだろうって考えたのが、うんうん、色だった。うん、色でその名前を、まあ、今で言う藍色、藍とか紺とか、うん、群青、まあ、群青の名前だよね。まあ、それにまあ似たような古代の言葉を探してきて、それをまあ名前になってたりしたらしいですけど、はい、
うんうん、もうね、結構近い時代とかやったら割ともうね出尽くしてる感もありますけど、卑弥呼っていうのはちょっと卑弥呼以前みたいな、
卑弥呼がなぜ女王になったのかっていう物語とかね、それを舞台劇で終わりになったみたいですけど、
面白いですよね。うんうん、なんか視点というのはまだまだこういろんなこう発掘されてないところがあるということですよね。そうそうそうそう、ね、うんうん、先生、視点というのはトレーニング次第で身につくものでしょうか。
いや、つくと思いますよ。うん、だからその、まあ、僕はやっぱりその毎回ブログ書けって熟成っていうのは、はいはい、やっぱ毎、できれば毎日書けと。毎日書くということはネタ探さんとダメじゃないですか。うん、そうです。だから、まあ、一般の人で言うと、まあ、朝会社に行って仕事して、うん、もうヘッドヘッドに帰ってきて晩飯食うて、まあ、ナイターでも見ながら、もう寝よう、風呂入って寝ようかっていうことじゃ、書くことないじゃないですか。うん、そんなこと書いたところで、誰も言ってくれへんし。その中、その日常の中で、どう非日常を探すかっていう訓練です、あれは。うん。そしたら、必ず何かある人とも何か合ってるやろうし、うん、もうちょっと目見開いたら気がつかんこともあるだろうし、うん、いや、ひょっとしたら職場でね、こいつなんか見てたらおもろいやつだとか、こいつなんでこんな癖があるやろうとか、それもまあネタにもなるしね。
ウォッチですね。
そうそうそうそうそう。そういうのをまあ一つ一つ重ねていけば、いろんなものが見えるようになっていって、うんうんうんうん、作家としての目を持つようになるんじゃないかなと。
うん。なんか遠野くんがそのなんか呪いの人形的なものをいっぱい家に入れるっていうのも、
う
ん、
まあ、そうですね。
非日常の演出、
うん。そうですね。
はい、あとまあニュースなんか見ても、まあぼーっとしてあこんなことがあって、あこんなことがあったんやろうかもわからないけど、うん、なんでこんなことが起こったのかなってことを調べてみるだとかね。こんないろんな見方が、あニュースこのニュース嘘言ってるやんみたいなことだとかって、まあ見方がいろんな、ね、ネットっていろんな用語もあれば、うん、はいはい、反論するのもあるだろうから、うん、どっちも見て読んでみて、うん、自分どっちなんだと、どっちの考えだろう。あえてそれとまた違うことを自分で考えてね、うん、いやそうなのでこうじゃないだろうかって推論する。これがまあ推理小説だとか、うん、あるいは歴史物を書くときのやっぱりには必要なものなのかなと、まあ、SF もそうだろうし、う
ん、あそれやっぱジャーナリズムとか絶対視点があります
ね。そうです、そうです、
うん、どっち側にこう立ってるかっていうの
は、
うん、
であとジャーナリズムで言うと一般の人はこっからさっきの話危ないと、うん、ね、うん、怖いとか、命の長がわからないとか、怪我するかわからないんだけど、それは素人で、プロはそこから入っていくんですよ。
なるほど。
だからプロなんですよ。
ドキュメントのある
とき。ドキュメントはそうなんですよ。で、危険を覚悟で行くから、危険を犯して行ってるわけだ。絶対これはもう告白するぞ、っていうことで、ジャーナリズムはハックはハックできる。だから、怖いから行かへんじゃ策にならないんですよ。だって危険を犯してないもん。
うん、リスクを
負う。そうそうそう。リスクを負うから、金持ちで皆さん、なんで金持ちなんかやったら、リスクを負って投資してるからね。すっからかんなる人もいるし、ドーンと巨万の。
ね、結構どん底になる人も
いますからね。そうそう、うん、あっという間でもう何百億円でなくす人もいるわけだから、はい、でリスクを犯さないったら、まあ、サラリーマンやったらいいわけで、はい、もう次々のもうサラリーでなんとか食っていきゃいいわけだけども、それで大金持ちにもならないじゃないですか、うん、やっぱりドーンと当てようと思ったら投資する、で我々の場合はお金じゃなくて自分に投資をする、うん、いろんな人に会うとか、うん、いろんなものを見聞する、うん、いろんなものを見る読むっていうことが自分への投資。お金かかりますよ、それは、うん、本も買うんだからし、英語見たらあかん、分からないし、どっか行かんと分からないし、うん、行ったら一足そこで酒おごらんと分からんか分からんけど、それが自分投資ですから、これ帰ってきますから作品として。
あ、そうです、
ね、これをやらないからね、いつまでたっても作品が世に出ない。
なるほど、
うんうん、損失するから世に出そうと思うわけ、うん、こんだけやったんやからこれ世に出さんでシャレならんわ、
元トラントね、
元トラントっていう、そこで腹がくくれるわけで、うん、じゃあ創作をやろう、なんとか世に出そうって言って本を出すことを真剣に考え
ます
。
なるほど、
そうですよ、
いいまとめになりましたね、
はい、
これね、
はい、
はい、だからまあ視点はもう、なくても見出せられるものがあると身につけられると肯定
する、
はい、ということでございます、そろそろ音楽が流れてまいりましたのでエンディングでございます。作品トラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたらサイトのメールフォームまでお送りください。最後の倉木さん、何かありますか。
はい、もっともっと外に出ようと思いました。
はい、海田さん、
ずっと昔先生言われたんですよ、いっぱい本読みなさいって、うん、そしたらいろんな人が見れるから、なれるからか、うんうん、あ、なるほどねと、そんなこと思い出しておりました。
はい、しました。
ほのぼいツアーをしてる高田さんを見て新たな視点を身につけたいなって思うんですけど高田さん、ほのぼいツアーお願いします。
今度行きましょうか。
行きましょうか。じゃあ
はい、どうな
の、はい、私もリスクを犯してさらなる危険ないわくつきの品を求めておりますので、お心当たりのある方はぜひオフィス一郎までご連絡いただきたいと思います。
うまく呪われるといいですね。
いいですね。
最後に先生お願いします。
はい、偉い目に遭ってる人間を書くのが私の仕事なので、私は偉いところに行きません。
なんかリスクが本日はこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。